岡本明夫なら奥の奥、この番組ではですね、これまでにたくさんのゲストにお話を伺ってまいりました。そんなゲストのですね、声をお届けしたいと思い、毎月、ここで、放送させていただきたいと思っています。今回はですね、以前この番組の、で春英の照明を聞かせていただきました東大寺の上司栄翔様に、コロナ禍でですね、どのような日常を送られて、どのように感じていらっしゃいますか、そうという話をですね、小山さんが伺ってきてくださいました。小山さん、よろしいですか、は
い、とりあえず聞いていただきましょう。
わかりました。その様子をお聞きください。
岡本先生がそうやってコロナで、ずっと外に出られてないというのを今初めて聞いて、あ、なるほどなと思ったんです。なるほどなと、あ、驚いたんですよ。ひょうひょうとされてますし、怖いものがないのかなと思うと、一番怖いものを知っておられるのかなと思いましたですね。だから神様という存在も見えるのかもしれないけど、やっぱり見えないですよね。普通に言われたら見えない。それで、恐れていろんな恐れあると思うんですけどね、このコロナに対する恐れを同じように思ってるわけじゃないけれども、その見えないもののその大きな力というものに対して、今ど何ができるかというと、逃げるしかないのかなと。恐ろしいものに対して立ち向かうというのもね、それを対処していくというのも非常に大事なことやと思うし、それはそれでね、必要なことかもしれないけど、まず逃げるというのも大事なのかな。変に見栄を切ってしまうからね、戦争も起こるのかなっていうのと一緒にしてしまうのもどうかなと思うけれども、誰かのフォークソングで逃げなさい隠れなさいっていうのがあったと思うんですよ。何やったかな、あれは軍隊に対してやったか自衛隊に対して、なんかそういうことっていうのもやっぱり何か必要な宗教家としてね、いるのかなって今ちょっとパッとよぎったんですけど、科学ですよ。私たちの多分その信仰の一番の大きな、私たちでというか戦後に生まれた人かな、私なんか昭和30年代の中頃に生まれた人は特にそうなのかなと思うんですけれども、科学がこう言ってるということに対する絶大なこの信用というのがあるんですよね。だからお化けのことも UFO のこともほんま信じてるのかもしれない。怖いしね、 UFO いんのちゃうか。でも科学が証明しなければそこから目を背けることができてしまう。コロナだって何かが科学が証明してくれたら怖くないのかもしれない。だけどね、科学が証明してくれないことっていうのはいくらでもやっぱあると。未科学っていうことをね、今理研の理事長をされている松本先生、前の京大の総長ですけども、東大寺でも講演していただいたんですけど、その先生の講演の演題に未科学という言葉があったんです。私たち科学的あるいは非科学的っていうけれども、未科学っていう言葉は使ってない、なかったんですね。未科学って未だ科学ではないという、そういうふうなところにあるものに対しての態度というのに、のをちょっとコロナに対して私持っててもいいのかなと思うんですよね。これは科学が必ず証明してくれるかもしれないですけれどもね、それをもう科学者だけに任せておくというのもね、もう甚だその、なんていうのか、矛盾も、今言ってる話と矛盾もしてるし、無責任な話かと思いますけれどもね、何かその、恐れを持っている、その、わからないものに対して恐れを持っているという態度を持っているのも一つ、このコロナの時に、ちょっとこの思い出さなければならない一つの態度かなっていうことをちょっと今思いましたですね。日頃とそんなに変わらないんですけどね、そんなに外に出ないというか、外と言いますか、例えばそのどこかへ出張に行く、東京なんかで講演会があってどうのこうのとかいうのはないですね、全くないですし、法要なんかもその大きな法要人たくさん来ていただいてどうのこうのっていうのもないしね、ただただその毎朝の勤行から昼お寺での勤行であるとか、それとか今は、誰が言い出したのか、同じ時間にみんなで拝めば何かになるんじゃないかということで、正午の時間に東大寺で拝むようにしてますし、それに賛同されているというか、もっと前からやっておられるところもあるようですけれども、同じ時間に拝むっていうことをしてますね。 それはコロナの収束ということを、まあ、それをきっかけにしてみんなで拝むというのは大事なことなのかなというふうに思って拝んでいると、それは毎日やってます。ここの塔中でも私がいない時もその家族が必ず12時に拝んでるし、私はどこかで必ず12時に拝んでるというのはやってますし、その時間以外にもね手を合わせてるということはしておりますけれども、そういう意味では普段とあまり変わらないのかもしれないですね。ただそのコロナで今回大仏殿を閉めるというようなことがありました。大仏殿を閉めるということはありえないことやと思ってたんです。どんなことがあっても閉めませんよと思ってたのが閉めなければならなくなった。それはどんなことでも、どんなことがあっても閉めないよというのも一つの態度やと思うんですけれども、なんで今度閉めやんないかのようになったかと言ったら、そこに人が集まるからですよね。集まるということが、このコロナというコロナウイルスということを、感染を拡大することに、一番その危険な行為やということが、3密とか言うてますけれども、あると思うんですけど、大仏さんにこう手を合わすために人が集まるということもやっぱりこれはよろしくないということで、大仏さんでは閉めることになったんですけど、これは本当に考えもせんかったことなんです。今となってはね、門は確かに開けたけど、それだって私はね、それで門を開けると、門は絶対閉めたらあかんだろうと言うたんですよ。で、大仏さんの乾燥窓を開けてっていう、そういうことは私ら言うたんですけどね、それだって正しかったかどうかわからないと後から思いました。そこに集まってきますから、人は。で、確かにその平日だったらそうそう人は来ないけれども、日曜日だったらやっぱり100人200人と来られるわけですよね。それで手を合わせられるという行為は非常にありがたいけれども、そこに人を集めるということをしているということは一体どうなんかなってやっぱり考えましたね。仏さんの前で大仏さんというのは疫病という天然痘という疫病が流行ったということも、その大仏様を建立されてきた中で、大きな出来事、きっかけになった大きな出来事やと思うので、疫病を退散させるという意味では非常にこの縁のある仏さんであるということは一般にも今言われてますけれども、だから大仏殿を開けて皆さん来てくださいっていうのはちょっと違うんだと思うんです。見えないものに対する恐れがなさすぎると。だから大仏様という見えないものに手を合わせて拝んでもらうために、コロナという見えないものの恐怖にさらすことに私らになってしまう責任感がなさすぎるというふうにちょっと思いましたですね。で、だけどまあそれはもう、まあそれでもそんなん言うてもこの辺が甘いのかもしれないけど、大丈夫かということで、その注文を開けて乾燥窓を開けるということはしましたけどね。本来はね、自分自身としてはね、ひょっとするともうちょっと言い方があったかなと、ちょっと言い方が足らなかったかなと思うのは、大仏様を作るということは、世界全部、宇宙全部を照らすだけのサイズの仏さんを、盧舎那仏を作って、本当はそれは物理的にこう表現できるものじゃないわけですよね。形あるものとして表現できるないものを、形ないものですよ、前言ったら。形ないものを形にして、そして人に分かってもらうようにするには、あのサイズにしなければならなかったんですよね。無限大の大きさにしなければならなかった。それは無限大の仏さんを作って、無限の宇宙の世界の全ての生きとし生けるものに拝んでもらおうという気持ちであって、それは実際は何ぼいくら大きな大仏さん作っても、さあ隣の町まで行った、高畑まで行ったら大仏さん見られませんよっていうことですよね。郡山まで行ったら大仏殿がやっとこさで見えるぐらいですよと。大阪まで行ったら生駒山で大仏殿は見えませんよということですよね。だから本来の意味で全ての人々に拝んでもらうという大きさではないんです。でも象徴的に皆全宇宙のものに拝んでもらうというだけの大きさを持っている。そのことをもっと言わなかったやろだろう。だから大仏様を作る時の造見の御事のりに、私たちの心の中に大仏様を、盧舎那仏を作りなさいよというように受け取れる文言があるんです。その盧舎那仏に対して、日に見たび礼拝せよということが書いてあるんですね。だからそれをもっと言うべきだったかなと思ってますね。 で今もそう言うべきかなと思ってますね。だからそのことを思いましょうと、ルシャナ仏を思って、ルシャナ仏を思って、コロナで今大変な目に遭っている人たちにどういうふうな、メッセージを届けるのか分かりませんけれども、それに携わっている人 に対するエールであるかもしれないし、それの病に苦しんでいる人に対する応援であったりするかもしれないし、まあ、いろんな人に対するいろんなこのメッセージがその中に含まれてたらいいなと思う。それでそのきっかけにそのルシャナ仏という存在があるんですよって、そういう全ての宇宙全体の人に対してのメッセージがあのルシャナ仏の大きさにあるんですよということを、もっと何かを通じてね、それが何か知りませんよ、それが今やった SNS なのかもしれないけど、そんなことしなくても何か毎日こう言うて歩いてもええのかもしれない、言うて歩いたらまたこれなんかあれするかもしれませんけどね、なんかそういうことをすればよかったし、これからもしたらいいのかなとかちょっと思ってますね。だから大仏で なんかその門を閉めるとか開けるとかの時に、なんかちょっともうちょっとできることがあるのかなっていうふうな気はしましたですね、今回。なんか違うメッセージを送ってしまったかなという気がします。なんかどうぞ来てくださいみたいな。まあ、やけど大仏さんが見てはりますか、その顔を拝んでください。いや、あそこは開けてるから、あの乾燥窓の乾燥っていうのは、こちらから見るためというよりも、大仏様から我々を見るためやっていうのがあるんですよね。だからそれはそこに来てもらわなくても見えてるもんやと、あそこ開けてることによって、開けなくても見えてるけども、開けたら見てくれてはるということが分かりやすくということで、そう何かそういうことが伝えられたらいいのかなって、あるこれからもですよ、ちょっとそんなことを思いましたですけど、ね、風雨順次なんですよ。でね、今年ね、なんかやっぱりそのいろんな経済活動が動いてない分、空が青いとかいう話が聞くんです。話を聞くんです。で、何かちょっとそういう感じがするんですよね。奈良にいててもね。奈良なんてもともとそうそうあれなとこやけど、それは入ってくるバスの数も違うし、っていうことはバスの人に触りが出てくるでしょ、観光業の人。だから喋りにくいんですけどね。風雨順次でないといけないんですよね、私たちは。それはもう、いつもやったらもっと、いやーっていうところなんですよね。コロナによってね、風雨順次になんのちゃうかというような気がするんです。逆に。これもうちょっと我慢して生活していったら。ものすごく大変なことになってますよ、この各地での災害とかね。これはコロナが始まったから大雨降ってるわけじゃなくて、その前からの経済活動って言ってしまったら、これもまた問題なんで。問題ばっかりで喋りにくいんですけどね。やっぱり行き過ぎなんですよ。きっと行き過ぎてるんです。何か。いろんなことが。過ぎてるんですよ。だから、怪我って言ってたんでしょ、主任の時に。懺悔する。懺悔というのは怪我のことで、怪我っていうのは過去の蚊を、悔やむっていうんです。過去の蚊というのは過ちと読むけれども、それは行き過ぎということかなと。過失というのか、過剰な何やらの我々 の行為が何か起こしてしまったことにを悔いるというのが結果やと思うんですね。過剰な私たちの行いがやっぱり今の世の中を作ってるんですよね。で、それの恩恵を被ってるんですけどね。でもどこかでこう我慢しなければやっぱりならないところがあってね。それが行き過ぎてるから、ひょっとした今回のコロナも出てきたかもしれないらしいですね。こういうウイルスが出てくると。これはウイルスというのが、この行き過ぎた世界、これも言うたら触りがありですから、これはカットしてもらわなきゃいけないと思う。その過ぎた行いによって、この出てきた、現れたこの世界を、正常化って風雨順次という意味で正常化させようと思ってる何かの働きかもしれないじゃないですか。それから敵じゃないかもしれない。それから人類の私が今死んだり、私の家族や身内が死ぬっていうのはものすごい不幸なことなんですよ。個人にとっては。それは 意味嫌い嫌うべき死というものをやっぱりこう身近にこう受け入れることになってね、それはこうあっち行ってほしい話なんです、ね、それは私たちにとってはね、自分にとってはね。ところがもっと大きなねこのサイクルの中でやったら、ひょっとしたら必要なことなんかなようなこともね、今回はほんまはね考える本音のところでは感じるわけで、あんま口に出したくないんですけどね、うん、そういう怖い、だから因果応報って言いますでしょ、なんかやっぱり原因があるんですよね。原因があって結果があって、仏教では生き方というものを考えるから、亡くなってから死んだ後の世界のことを言わないとか言うんですよ。言うけれども、やっぱり亡くなってから後の世界というのはあってね、それは自分がその死後の世界にいるかどうかは知らないけれども、それこそわからないけれども、自分のその残していく人たち、それは自分の子孫かもしれないし、家族かもしれないし、そうじゃないなくて関わった人をみんな残していくけれども、それに対して結果を因果のよりて起こるものですから、その因縁ですよね、よりて起こる因縁、縁を作ったその結果によって起こった世界を生かしていくことになるわけですから、次の今僕らは生きて、このコロナの時代生きてるけど、これは誰かが作った因縁をこれ起こされて、なんか知らんけどそれを被って生きてるわけですから、ひょっとすると何かの働きなのかな、人間だけじゃない何かの働きかなとか思ったりもしますね。だからこれ今どう考えてもその過剰な時代に生きてますわね。ここまでせんでもええやろうということばっかりじゃないですか。そんなことみんなとっくに分かってんのに、そこから逃げられない、離れられない。でコロナによってそれをちょっと幾分抑えられて、ちょっと抑えられた世界っていうのも、ちょっともうちょっとコロナが収束してもやってみるだけのなんかその、度胸っていうのか根性っていうのか、この、心意気っていうのもんを、この何て言うか物言える立場の人が導くっていうこともあってもいいのかなっていうふうには思いますね。
岡本先生、今の上司さんのお話を受けていかがですか？
お話はね、さすがなんとの学僧やね、淡々とその思いを喋ってはる、またその後ろの風鈴が映画な、はい、チリンチンなんのがこれ
聞こえましたね、
涼やかな中で淡々と述べていかはる、はい、確かにですよね、コロナっていうのは原因があって結果が出てくる境、何かのそれは働きなりコロナなりの役目っていうのがあるのかもしれんっていうことを感じましたな。
確かにそう考えるっていう考え方もあるですね、
無駄なことではないのかもしれない、何かの意味で。
なるほど、これにまた超えていく先に何かが待っている、またそこに大きな、進化って言ったら大きすぎますけども、何か、なんかあるべき姿があるみたいな感じですかね。岡本先生ありがとうございます。保山さんいかがですか？
本当にね、考えさせられる話でした。テレビとかそういうメディアから入ってくるコロナに関する情報ってもう似たり寄ったりというか、もう本当に聞きたくもないような話ばっかりなんですけど、
はい、
コロナによって何かを気づく、何かが変わる、いい方向に、先ほどの中野さと子さんがおっしゃってたようなピンチをチャンスにというか、このコロナで いろいろ、ね、気づきも多いと思うんですが、その上司様がおっしゃってた風雨順次というのは、風が吹くときには風が吹き、雨が降るときには雨が降る、季節が季節通りにやってくるということなんですが、お話を聞いて一つ思ったのが、頭に浮かったのが、ちょうどね、県庁の南側の、バスターミナルの南側の奈良公園の芝生なんですけど、ね、
はい、
これってコロナが来る前はね、もうあそこでずっと一年中イベントをやってたんで、芝生がハゲハゲやったんですよ、
はい、
もう土がむき出しになってね、で一部こうその土をもうあまりにも荒れてるんで舗装したりとかして、
はい、
もう見るも無残な奈良公園だったんですが、このコロナでねイベントとかが一切なくなったじゃないですか、
はい、
今行ってくださいよ、すごい本当に豊かな芝生がそこにあります。
そうです
か、目に鮮やかな、 あ、これが本来の奈良公園の姿だったなと思いました。
なるほど。
そういうなんか気づきがね、やっぱりコロナで悪いことばっかりですけど、うんうん、そういう何かを気づくきっかけになったというのは、神塚様の話を聞いて、うん、いろんなことが見えてきたかなというふうに。なるほど。
これってあれですね、その見えてくること、見えてこない考え方をする人もいるじゃないですか、
はい、
もう本当にもうそのマイナスの方向ばっかし考えてしまう、はい、でもやっぱり乗り越えていくその先まであるっていう気持ちだけでも、はい、やっぱり前向きになりますもんね。
そうですね、やっぱり自然の中で、まあ、コロナも自然の中の一部やとして考えるなら、うんうん、自然と共生しているというよりは自然に生かされて人の命があるって考えた方がやっぱりちょっと謙虚に、うん、もう一度、うん、人間というその存在そのものを自然の中で謙虚に受け止める気持ちも必要かなというふうに思いました、
うん、はい、ありがとうございます。